で、昨日は日本中が、日本中といっても関西から北と東の方でしょうか、台風でその対応に、もしくは警報が出たりしていましたけれども、皆さんのところはいかがだったでしょうか。教会は皆様のお祈りのおかげで、今回の台風では雨漏りもすることなく無事にやり過ごすことができました。私は以前関東にいたわけですけれども、関東の方では今回、亡くなった方もおられたりとか、川が今にも氾濫しそうだというニュースを見て大変だなと思いました。不思議なことで、でもそのような大変な中を通ったからこそ、主のもとに導かれ、また信仰を持ったという人が起こってくることも事実であります。今日は新学校デーということになっていますけれども、その新学校というのは伝道者を育てるところ、またその訓練の一環として教会実習に使わすところでもありますけれども、かつてこの教会で教会実習をさせていただいたという先生方が本当に多くおられるわけですけれども、ということは皆さんはその方々を見て行かれたことだと思いますけれども、先生方の集まりの中に行くとですね、私が今神戸中央教会にいるということを相手の方が知ると、ああ僕何年生の時に行ってたことがあるんだよということを本当によく言われます。今回今も名越新学生が来ているわけでありますけれども、新学校はではじゃあ伝道者になる人だけが行くとこなのかというと、最近は一時止まっていますけれども、聴講生として信徒の方が行くこともできるところでありました。すなわち、伝道者を育てるところではが中心の働きではありますけれども、神様の御声を聞きに行くところでもあるわけです。皆さんは最近神様の語りかけを聞かれているでしょうか。また神様の語りかけを聞いたけれども、いやそれに従うのはちょっとということもあるのではないでしょうか。また仕事をしているとですね、今この状況どうやって乗り越えたらいいんだろうかと祈らずにはおられない、その時に神の声を聞きたいと思うこともあるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所は、神様の声を聞いて踏み出すきっかけ、それは何だったのか、どうして踏み出したのかということの箇所であります。マルコによる福音書の1章16節から先ほど読んでいただきました。今日のところは4人の漁師が出てきます。そして今日の読んでいただいたところの込み出し、4人の漁師を弟子にする、これはイエス様が4人の漁師を弟子にするということですけれども、どうして彼らは弟子となって歩み始めたのか、そのきっかけは何だったのでしょうか。4人の漁師が弟子としての生涯、伝道者としての生涯を歩み始めたきっかけは、イエスがご覧になったことです。16節最初のところですけれども、このように書いてあります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になったと書いてあります。19節また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、イエス様はそれぞれ2組の漁師をご覧になられました。主がご覧になられたその眼差しはどういったものでしょうか。日本人である私たちは子どもの時によく、すみません、よくではないかもしれませんけども、おてんとさん見てるよと言われてしつけをされたことがあるのではないでしょうか。 私たちは誰それが見てるよと言われると、それは、厳しい目、悪いことをしていないか監視している目というふうに育てられている方が多いのではないでしょうか。それはかつて江戸時代に5人組お互いの家同士を近所同士で監視し合う、悪いこと、幕府に逆らうことをしていないかというのを監視し合うような仕組みがあったわけですけれども、ほんの100年とちょっと前ですよね。そのような中で私たちは育って、そのような文化を引きずっているので、人の目があるとどうしても警戒してしまうということがあるのではないでしょうか。でもイエス様のこの眼差しは裁くためのものではありませんでした。神様でもあるイエス様、創造主である神様はその作られたものを愛しておられます。創造のところを思い出していただきますと、天地創造の時です。神様は作られたものを良しとされました。すべて良い、甚だ良いというふうに言われました。また私、聖書の中の聖書と言われる御言葉では、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださったとあります。イエス様のこの眼差しは漁師たちに対して愛の眼差しで見ています。彼らは網を打っている、すなわち魚を取っていたり網を繕っている、修繕をしていたと書いてありますけれども、彼らを見てこの人たちは私の役に立つんだろうかという目で見ていたわけではありません。なぜなら彼らはこの後漁師を辞めてついていくからです。イエス様はそのような愛の眼差しを持って見ています。それは私たちに対しても変わりません。で、それはイエス様を信じているからそのような眼差しで見てくださるのかというと、そうではありません。なぜならこの時の漁師たちはイエス様をまだ信仰を持って見てはいなかったわけです。漁師をそのような眼差しで見たイエス様は続いて声をかけられます。それは私についてきなさいでした。17節、イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。また20節、すぐに彼らをお呼びになった。イエス様は私についてきなさいと漁師たちを呼ばれたわけですけども、彼らはどこで声をかけられたでしょうか。それは今日の最初のところに書いてあります。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた。このガリラヤ湖とは一体何でしょうか。もちろんイスラエルにある、エルサレムの北にある湖なわけですけども、一体なぜガリラヤ湖にイエス様はいたのでしょうか。それは今日読んでいただいた16節の前、14節のところに書いてあります。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き神の福音を述べ伝えられた。その込み出しはガリラヤで伝道を始めるです。イエス様はガリラヤ湖で伝道を始められました。伝道をしていたからガリラヤ湖にいたわけです。イエス様は、すなわち神様の御心を伝える伝道をする場所で人に声をかけられます。今このイエス様の伝道はどこまで広がっているでしょうか。このイエス様の伝道はイエス様の福音が語られるところに来ています。それはどこでしょうか。それは今ここに来ています。今ここにイエス様の伝道が広がってきているの、伝道の技が広がってきているので、私たちは今福音を聞いています。この福音が語られるところ、イエス様が伝道しているところでイエス様は声をかけます。すなわちこの福音を聞いている皆さんにも今主は 声をかけられています。それは私について来なさいです。イエス様はこのところで漁師たちをご覧になって声をかけました。このご覧になって声をかけるというのは旧約聖書のある出来事と同じ書き方でされています。それはイスラエルの民族は創世記のすぐ後ろ出エジプト記のところです。エジプトの奴隷になっていました。エジプトの奴隷になってそれここでモーセが生まれて、モーセがイスラエルの民を導いてこのイスラエルの今国があるところに民を連れていくわけですけども、その間で海を割って海の中をこう歩いて渡ったりということがあります。でもそのモーセは最初失敗をして、救い主としてはイスラエルの人たち民族に民たちに認められなかったんですね。お前たちは私をもう裁くのかと逆に勘違いをされてしまいました。その勘違いをされたことでモーセはそこから逃げ出し40年間荒野でしょげ返っているわけです。40年間奥さんの実家で羊飼いをしていました。その羊飼いをしてしょげ返っているとき、その羊を追いかけているときですね、荒野で燃える芝を見ました。そのところで神様はそのモーセをご覧になって声をかけられたというふうに書いてあります。神様は今しょげ返っている人、これからどうしようかと言っている方にご覧になって声をかけられます。この同じようにこの御言葉によって神様のもとに来られた方も多いのではないでしょうか。神学校に行って伝道者になろうという道を踏み出している方はこの御言葉によって導かれてきましたという方は本当に多くいます。その人たちは神学校に行くことを決める前に御言葉を与えられていることもよくあります。この御言葉によって神様によって救われて導かれて、その延長線上に神学校があった。でもしかして神学校に行かなかったとしてもこの御言葉によって世から連れ出されたという方も多くいます。私もその中の一人でした。私はこの御言葉があって、神様に従っていこうと思ったわけですけども、その時は別に神学校に行こう伝道者になろうとは思っていませんでした。教会の中で神様の言葉をこう、ね、共に教会にいる人たちと一緒に歩んでいこうという意味合いにしか最初は取っておりませんでした。でもいずれにしても今ここにおられる皆さんは神様の語りかけがあってその言葉を聞いたからここに集い今礼拝を捧げているのではないでしょうか。招かれた4人の漁師、ここではシモンとアンデレ、ヤコブとヨハネはその時魚を取るという仕事をしていましたけれども、その仕事を残してイエスに従いました。イエス様がご覧になって語りかけたところの応答です。漁師たちは18節でこのように応答しています。二人はすぐに網を捨てて従った。また20節にはこの二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったと書かれています。このところでですね、今18節のところで2人はすぐに網を捨て、すぐに、20節すぐに彼らをお呼びになった。イエス様が語りかけると漁師たちはすぐに従ったんだ。でこの時イエス様と初対面だったのにすぐに従ったというふうに言われることがありますけれども、そうではありません。 この時に弟子たち、この漁師たちはイエス様のことを少しは知っていました。どのぐらい知っていたか厳密には分かりませんけれども、このマルコによる福音書を書いたマルコは、この今日出てきた漁師の一人であるシモン、後にペテロと呼ばれる、イエス様の一番弟子と自負するようになるペテロ、このシモンですけれども、このシモンの話を聞いて福音書を書いたというふうに言われています。そのシモンから聞いて書かれているこの福音書ですけれども、この漁師たち、シモンたちが今イエス様に声をかけられるまで、どんなことがこの福音書に書いてあるか、この一章の一節のところからいきますと、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、私の後にすごい方が来られるよということを言っています。そしてそのバプテスマのヨハネからイエス様が洗礼を受けるときに、聖霊が天から下ってきて父なる神の声が聞こえた。そしてそのイエスは荒野で40日間試みに遭うけれども勝利されたということが書いてあります。おそらくシモンたちが漁師をしていたときに、ここら辺のまでのことは聞いていたと思われます。でもイエス様があのルカの福音書に書いてあるように、生まれてからエジプトに行ったとか、マリアに受胎告知があったとか、そういうことまでは知らなかったようです。シモンたちは逆に言えばイエス様についてこのことしか知らなかったわけです。彼らはイエス様が神ご自身であるということは知りません。イスラエルの国民だけを救うのではなくて、この世全体を救うために来たということも知りませんでした。それから将来、当然ですけれども、十字架にかかり身代わりとなって死ぬことも知りませんでした。それでも彼らは従ったんです。私たちは多くを知ってるからといって決断を下せるわけではありません。将来が分かっているから決断を下せるわけではないのです。むしろシモン、ペテロは自分がイエス様をこの先裏切る失敗をすることになると分かっていたら、ついていくことにためらったかもしれません。主に招かれて、招かれたとき、私たちができる選択は多くはありません。従うか、従わないか、大きく言えばこのどちらかだけです。シモンたち、漁師たちは、でも未来のことを全然知らなかったのかというと、そうではなくて少しだけ知っていました。それは今日の17節のところに書いてあります。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。このイエスについていけば、人間を取る漁師にしてくださるということだけ彼らは分かっていたわけです。私たちが神様から招かれた時も知っていることはわずかです。でも私たちはこの漁師たちよりははるかに多くのことを知っています。イエス様が何者であるのか、そしてそのことはこの漁師たちに約束した人間を取る漁師にしようということが実際に真実、実現したということも知っています。私たちは今はるかに多くの情報をこの漁師たちよりも得ているわけですけれども、その情報を持って神様に私についてきなさいと言われています。あなたはどのように答えられるでしょうか。漁師たちはここで招かれてついていくわけですけれども、最初から弟子として完璧にできたわけではありません。先ほども言いましたように、ペテロとなるシモンはイエス様に死ぬまでついてきますと言ったそのすぐ後に 大変な裏切りをするわけです。またこの時点ではイエス様が神の子であるということも分かっていません。でもイエス様と行動を共にすることによってイエス様のことをだんだん分かり、また漁師たち自身もイエス様に分かってもらって、その交わりが深くなっていきます。ついていくとき、招かれたときには最初は関係は浅くても構わないんです。それは私たちの人間関係でも一緒です。この人と仲良くなりたいと思うから親しくなって深く知っていくことになります。そしてお互い深く知るには時間も必要です。シモンがイエス様のことをよく知るようになるにはやはり時間も必要だったわけです。そして成長は段階的にきます。シモン、この時野心持っていたでしょうか。シモンだけじゃなくて、この漁師たち、どのような野心を持っていたか覚えておられるでしょうか。この先のエピソードとして、イエス様が将来王としてきたときに、私たちを大臣の座につけてくださいというところがあります。彼らはこの時ローマの支配下にあるイスラエルをイエス様が解放して王様にイエス様がなるとき、私たちを偉いところにつけてほしい、そのような野心を持っていました。イエス様に従った理由の中にはそのことも入っていました。もちろんそれはイエス様の計画とはかけ離れたものです。でもそれでイエス様は拒むのかというと、そうではありませんでした。イエス様は私たちが不完全なことは最初からご存知なわけです。そして私たちに拭い去ることのできない野心があることもご存知です。でも愛して声をかけて招いてくださいます。そしてさらに、このイエス様が声を先にかけてくださったというところが大事なポイントでもあります。将来ペテロとなるシモン、違いますね、ペテロとなった、このペテロとなったシモンはイエス様を裏切って逃げ出す。私はあの人のことは全く知りませんと言って呪いの言葉さえかけて逃げ出すことがありますけれども、その後ペテロは、シモンは立ち直ります。それはなぜだったでしょうか。それはシモンが自分からイエス様についていったのではなく、イエス様が招いてくださったからです。イエス様が招いて、あなたを人間を取る漁師にしようと言われた。その責任をイエス様が取ってくださるということがあったので、彼は立ち直ることができたのではないでしょうか。今日は新学校デーということですけれども、新学校に行く人たち、教会の中でですね、新学校に行きますという人は、あなたは新学校に行くと思ってたよと言われることがあります。私も新学校に行くということを教会で話したときに、いや、いつか行くんじゃないかと思ってたよということを言われました。すなわちそれは、それだけなんか御言葉に没頭しているとか、神様に従っているというように見えるようです。そしてそのような人たちが集まってくる新学校です。みんなが神様に仕えたいと思って来ているはずの新学校、ところが新学校の中ではたびたび先生方の証でもありますけれども、いざこざがよくあります。それから問題も起きます。テストの答案、レポートを書くときにインターネットからコピペしてきて丸ごとコピーしたけど大丈夫だったと言ってる声を聞いたことがあります。また私自身もレポートの期日が間に合わなくて、いや、もう本当に間に合わなくて、どうしようもならなくなってしまったこともありました。神様に、それでそのできないときに、やっぱり自分はダメだなと思って落ち込むわけですね。で、もともと自分はできないけど神様が招いてくださっているから行くっていうスタンスで行ってるはずなのに、できない自分を見ると 何かできるできないというところにやっぱ基準を置いてしまって自分を責めてるんです。それは世の中の何かができる人がすごい偉い役に立つという基準をやっぱりそこからこう解放されきっていないのがあるわけです。進学校に入ってもそうです。そしてそれは卒業してからもあります。牧師の先生方集まってもよく聞くのは、僕はなんかこんなことしてしまってね、反省してるんだよということを言われます。で、皆さんの前では河原崎先生言われないかもしれませんけども、私は最初行った教会でね、信徒の人にこんな風に言われてすごいショックだったけど、まあ、反省してそれが糧になったよということをいつも聞かされます。で、私自身も振り返ってみると、短い今伝道師としての期間ですけども、本当に反省することをしっかりですね。で、やっぱりこんなようなものがなぜ召されたんだろうかということをたびたび考えてしまいます。でも私自身も、皆さんもそうですけども、私たちはこれからも神様と共に歩んで成長していく必要があります。それはローマ書で、パウロがこのように言っています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。この漁師たちは漁という魚を取るという仕事を今横に置いてイエス様に従っていきました。このガリラヤ湖ですね、昔の遺跡というか村を発掘していくと、そんなに村の数たくさんないんですね。で、この漁師たちがいたであろうという村はもうほぼ特定されています。そしてこの今日のところを読むと、どうもこの4人のうちの、4人といっても2家族ですけど、2つの兄弟で、どっちかの家は網元だったというのが、網を持っていたのか船を持っていたのか、それが伺えます。で、網を持っていたり船を持っていたりというところは、それを使う人たちを雇って、その雇われた人たちはそれを借りて漁をしたら賃貸料を払うわけです。賃貸、借りた分のお金を返すというか渡すんです。そうすると網元、船とか網を持っている網元はより豊かな生活をすることができるようになります。で、その網元であろうと思われる大きい家っていうのは、その村の中に1軒しかないんです。で、このどちらかの家庭が、ご家庭が網元だったろうというふうに聖書学的には言われています。ということはですね、この家庭は、ご家庭、この兄弟たちは、お坊ちゃまであったわけです。で、将来、その仕事を引き継いでいけば安泰な生活が約束されていました。でもその仕事を固執するのではなく、彼らのその時の目標は将来大きい網元になる、その辺をもっと牛耳っていくということが人生の目的であったはずですけれども、その人生を横に置いてイエス様に従う人生にレールを切り替えました。それは将来が見えたからではなくて、神に従う、今ある仕事、今も自分が持っているものも、これも全部神様から与えられているものだという信仰があったからではないでしょうか。彼らは自分自身の人生を神様に捧げるという意思を持ってイエス様に従いました。彼らが知っていたのは、イエス様に従った時にそれがなされるということです。で、彼らはこの時持っていた人生の目標、網元として成功するというのを持ち続けてたとしたら、イエス様が救い主であるというのを聞いた時に、うちの漁をもっと豊かにしてください、魚をたくさん取れるようにしてくださいとお願いしてもよかったわけです。 でももしそのように言ってしまっていたら、それはイエスに従うのではなく、イエスを従わせていることにならないでしょうか。私たちもともすると神様にあれしてください、これしてください、私の人生の計画を成功させてくださいと言ってしまうことがあるのではないでしょうか。もちろん神様は何でも願い求めなさいと言ってくださっているので、それが必ずしも悪いわけではありません。でも気をつけないと、私たちは従うつもりでも従わせているということがあります。神様は今日もあなたをご覧になって声をかけています。私たちはこの漁師に比べればはるかに多くのことを知っています。私の罪のために十字架にかかってくださった、そして漁師たちにした約束がその通りになったこと、一人一人に神様は違う語りかけ、違う招きをされています。みんなが神学校に行くわけではないでしょう。みんなが仕事を辞めるわけではないと思いますし、みんなが結婚するわけでもないし、みんなが仕事で成功していくわけでもありません。私たちは私たちの計画を脇に置いて神様に従うように言われています。それにでもどう応答するかは一人一人に任されています。皆さんは今日どのように語りかけている言葉を聞き、どのように応答するでしょうか。願わくは私たちがこの漁師たちと同じようにイエス様にすぐに従えるようにと願います。お祈りいたします。